XFM on the air, all around Takayama. 市役所からこんにちは。続いては高山インフォのコーナーです。今日は高山インフォ拡大版でお届けしていきます。今週末6月9日日曜日にはいよいよ第8回飛騨高山ウルトラマラソンが開催されます。この時間は飛騨高山ウルトラマラソン実行委員会事務局、高山市観光課の田中和樹さん、そして株式会社ランナーズウェルネス上北康弘さん、お二人に、ご出演いただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずですけれども、上北さんがランナーズウェルネスの方ということなんですけれども、はい、田中さんからご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、まずその上北さんの紹介をさせていただく前にですね、はい、株式会社ランナーズウェルネスという会社のご紹介を含めてさせていただきますと、
はい、
株式会社ランナーズウェルネスさんというところはですね、まあ、例えば、皆さんよくご存知なところでいきますとですね、24時間テレビのマラソンとかですね、そういったところのタレントランナーをサポートされる坂本雄二さんという方が代表の会社でございます。はい、で上北さんはですね、その全国の各種マラソン大会 の運用価格、手掛けておられますランナーズウェルネスさんの社員さんでですね、
はい、
飛騨高山ウルトラマラソンの企画運営をずっと長いことしていただきまして、当大会の表も裏も全てを知り尽くしていらっしゃる頼りになる社員さんでございます。
はい、ということで今日は田中さんと上北さん、はい、お二人にお話を伺っていきたいと思いますけれども、まず田中さん、改めて大会の日程について教えてください。
はい、大会日程につきましてはですね、令和元年6月9日日曜日、まあ、今週の日曜日になります。
はい、
飛騨高山ビッグアリーナをですね、ウェーブスタートと呼ばれるですね、まあ、混み合わないように3回に分けてスタートいたしまして、まず1回目がですね、100キロの部の第1回目で、午前4時45分がスタートとなります。
早いですね。
早いですよね。そして、2回目のスタートがですね、100キロの2つ目になりまして、こちらが15分遅れた午前5時スタート。そして3回目が71キロの部のスタートということで、午前5時20分にビッグアリーナをスタートいたします。
はい、100キロが2回に分けて午前4時45分と午前5時、そして3回目のスタートは71キロの部の方が一斉に午前5時20分にスタートをするということですね。
はい、
はい、申し込み人数なんですけれども、今回はどれくらいの方が、
はい、今回 その第8回大会につきましてはですね、
はい、
まあ、前回の第7回大会の申し込み人数が3457名ということだったんですけれども、はい、そこから約350名ほど増えましてですね、
はい、
過去最大の3816名の方がお申し込みいただきました。ま
あ、すごい。
この3500人を超えるという申し込みはですね、はい、まあ、今ほど申し上げましたように過去最大ということでございましてですね、多くの方が高山市の方へお越しいただけるものと、大変嬉しく感謝しております。また詳細は後ほどご説明させていただきます。
本当にこう年々参加者の方どんどんどんどん増えているんですね。
はい、ありがたいことに右肩上がりでですね、増えております。
はい、そして今回コース一部変更になった部分があるということなんですけれども、どこら辺が。
はい、こちらはですね、昨年平成30年の7月と9月、まあ、特に7月の方がまあ大きかったというのもあるんですけども、豪雨災害等がございました影響でですね、はい、美女峠の一部がまあ崩落いたしまして、その災害復旧工事がですね、今年度までかかる見込みであるために、今回はですね、漆ヶ糸町から、
はい、
漆ヶ糸町ですね、失礼しました、漆ヶ糸町から山口町を経由いたしまして、国道361号線のふるさと農道、いわゆる美女街道ですね、
美女街道、
はい、そちらを走っていただきまして、そして飛騨ふるさとトンネルを経由しまして、
はい、
久久野町のですね、大西地区を今度経由いたしまして、そして飛騨桃街道を走って、朝日町の三座地区へ入るコースにまあ変更ということになります。まあ、朝日町三座地区以降につきましては前回の同様のコースとなっております。
はい、 去年 の、 あの豪雨災害は本当に この地域もたくさんのところでいろんな被害が出ましたから ね、
そうですね。
まだなおそういったあの復旧工事が続いているところがあるということなんですね。
そうですね。
やはりそういった安全面もしっかり考慮されたコースの設定ということですね。
はい、はい、そうです。
はい、そして、今回あの応援バス運行があるということなんですけれども、
はい、はい、こちらの応援バス、これちょっと初めての試みなんですけれども、はい、この出走されてですね、ランナーを応援されるご家族ご友人の皆様を対象といたしまして、久久野観光様のご協力を得ましてですね、
はい、
コース途中のエイドステーション等へですね、応援バスを運行する応援バスというものを運行いたします。
はい、
でこれは有料となるんですけれども、
はい、
2つのコースを設定いたしました。一つはエイドステーションと観光地を巡るコースといたしまして、高山駅を出発しました後、入川支所エイドで応援をしていただきまして、その後、国府地区で、トラフグのランチを召し上がっていただいて、
途中でちゃんとランチまで組み込まれているんですね。
はい、でそのまま国府地域の観光をしていただきまして、
はい、
その後にゴール会場であります飛騨高山ビッグアリーナを経由して高山駅に戻るというコースでございます。これはもうその国府地域の観光というのが、ね、組み込まれております。
なるほど。はい、
でもう一つのコースにつきましては、エイドステーションを巡るコースという、まあ、そういうエイドステーションに特化したコースということで、
はいはい、
高山駅を出発後ですね、飛騨高山スキー場エイド、
はい、
それから入川支所エイド、そして国府 B&G 海洋センターエイドでそれぞれ応援していただいてから、ゴール会場であります飛騨高山ビッグアリーナを経由して高山駅に戻るコースとなっております。
はい、
こちらのコースエイドはですね、本当エイドステーションをにもう本当特化したコースとなっておりまして、
はい、
それぞれ、2つのコースともですね、定員が25名となっておりまして、すで、に定員となったために締め切りをさせていただいたところでございます。
もう満員御礼の、
はい、ありがたいことに
申し込みがあったということですね。
そうなんです。
まあ、今回初めてこういう応援バスの運行されるということですけれども、やはり、まあ、家族の方とか、
はい、
応援したいという方、一緒に100キロとか71キロを回って応援するということはなかなか難しいですからね。
そうですね、そういったこともありまして、やはりこの今回初めて行ったんですけれども、まあ、ご友人の方とかがですね、出走されるということで、
はい、
ぜひ参加したいというようなお問い合わせも多々いただいたところでございます。
はい、各エイドステーションをこう回ってもらって、その自分の応援したい方いらっしゃったら、
はい、
頑張れと、
そうですね、
声をかけたり、エイドステーションで一緒にちょっとご飯を食べてみたり、
はい、
というのもできそうですね。
そうですね。
はい、そしてコースの特徴について、ここからは上北さんにもお話を伺っていきたいと思うんですけれども、
はい、
ウルトラマラソン飛騨高山ウルトラマラソン、どんな特徴があるんでしょうか。
はい、飛騨高山のウルトラマラソンはですね、100キロの部と、71キロの部、2つのコースに分かれております。
はい、
100キロのコースについては、まあスタートが飛騨高山ビッグアリーナスタートいたしまして、古い町並み、そして、道の駅、飛騨朝日村と越えた後ですね、スキー場に飛騨高山のスキー場に向かっていくんですけども、
はい、
道の駅飛騨の、朝日村のところがですね、標高が700メートルなんですね。はい、
はい、
で、飛騨高山スキー場の標高がですね、1300メートルぐらいになるので、
大体600メ
ートルぐらい上がるというコースになってます。まあ、そこが一番の難所と呼ばれるところでございまして、まあその後下って入川の方に向かっていきます。で100キロの方はその後千光寺、これもかなりきつい勾配のあるところなんですけども、はい、そこを越えて国府、そして清見、越えて高山ビッグアリーナに戻ってくるというコースになってます。で、はい、71キロの部に関しては千光寺は行かないというコースで、うんうんうん、若干楽になるコースなのかなという、はい、ところですね。
はい、
でまあ獲得標高もですね、約100キロだと3800メートルになりまして、
はい、
本当にもう国内屈指の、タフなコースと呼ばれております。
はい、今獲得標高っていう言葉が出たんですけれども、はい、 何でしょうか、獲得標本って。
まあ、その名の通りなんですけども、はい、まあ、自分の足で獲得するという標高、これを、まあ、獲得標高と呼んでおります。
はい
はい。で、まあ、あのランニングにおいてはなんですけども、上りも下りもあの自分の足で、まあ、駆け巡っていくので、まあ、その分負担がかかるということで、まあ、上りの標高と下りの標高を足したもの、それを、まあ、獲得標高と言いますね。はい
はい。で、その獲得標高がこの、まあ、飛騨高山ウルトラマラソンですとおよそ、
約3800メートル。はい。
その標高を、まあ、人が自分の足で登ったり下ったり、
ね、
ということをするわけですね。
はい、
はい。まだまだこの飛騨高山ウルトラマラソンのコースについても伺っていきたいと思うんですけれども、ここで一旦休憩を挟みます。この後は防災インフォ、自動起動を立ち上げて放送しますので、皆さんお近くに自動放送のラジオがある場合はしっかりと起動されるか確認しながらお聞きください。この後もまだまだ続きます。
高山防災ラジオをご存知ですか？緊急地震速報などの防災情報や行政、学校などの情報を自動的にスイッチが入り放送するラジオです。高山防災ラジオについては紺色のポスターが目印、町の電気屋さんへお申し込みください。